正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は7月5日月曜日でございます。夏の月かな、7月はね、
はい、
まだまだ梅雨はこれからかもしれないですけどもね、梅雨の雨というのは。
なるほど。
実はね、皆さんご存知でしょうか、荻野さんご存知でしょうか、
はい、
毎月5日今日ですよ、7月の5日、何の日なんでしょうか。毎月5日なんですってこれ。
毎月5日ご、ごとび
語呂がなくて、ノーレジ袋の日なんですって。
なるほど、
2002年の10月から日本チェーンストア協会が定めたんですって、はい、ちなみに日本のレジ袋の使用量は年間約25万トンと言われております。
25万トンですか、
まあそのね、マイバッグ、
はい、
マイバッグだっけ、
そうエコバッグ、
エコバッグとかね、
は
い、そういうものを持って、ね、なるべくレジ袋を使わないようにっていう動きはだいぶこう進んでるのでね、この年間の使用量はどんどん減りつつあるとはいえですね、やっぱり今日また意識を、ね、新たにしてね、
はい、
ちょっとレジ袋をやっぱり控えようと。
そうですよね、なんか何円とかだから私結構ねレジ並んでと思うんですが、つけてくださいみたいな平気で言う人いっぱいいるんですよね、もう1000円ぐらいにしたら、あ、ちょっといいですって言うかなと思ったりね、ちょっとそんなこと思ってました最近
ね。とりあえず毎月5日なのでね、毎月1回ちょっとこう気を引き締めるという ね、今日がまさにその日だということになっております。
気をつけます。
で今日のこの番組はですね、ちょっと動物の話をしようかなと用意してきました。
はい、
南半球の可愛らしい動物の話なんですが、ちょっと中身は深刻になっております。
そうですか、
はい、今日もしばらくの間ですが皆さんお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日はですね、南半球のある国のお話なんですが、
はい、
南半球って北半球、日本がある北半球とは全く季節が逆で、これから冬に向かう、ね、時期にあたります今はね、
はい、
で今日の登場する国はオーストラリアです。
出ましたね、
オーストラリアを代表する動物といえば皆さんご存知、コアラちゃんであります。可愛らしいコアラですが、
はい、
実はねそのコアラ残念ながら今ですね、なんと絶滅の危機に瀕しているという情報があります。
それはちょっとびっくりですね。
コアラの数が減ってね、例えば絶滅危惧種に指定されてるとかそういう話は全く今までは聞こえてこなくてね、ちょっとコアラに会いたいな、野生のコアラ見たいなと思ったらオーストラリアに行けば、近所のユーカリの木にしっかりとコアラがいたりして、僕も何回となく実はオーストラリア行く機会があってね、本当に国道を走ってるとちょっと郊外に出ると、ほとんどがユーカリの、林なんですね。でそこでよく見るとコアラが点々とね、そのユーカリの木にしがみついてるという、で数は十分っていう印象は僕も個人的にあったんですが、実はねどんどん数が減ってしまっているんです。
そうなんですね、
はい、で今日はその話をしたいと思いますが、オーストラリアといえばね、一昨年2019年の9月頃から2020年、昨年にかけて実は至る所で大規模な山火事が発生しました。
この番組でもね、
この番組でも扱いましたし、その時やっぱりね、海外から飛び込んでくるニュースとして日本でも頻繁に取り上げられました、で特にですね、シドニー、大きな都市ですが、シドニーのあるニューサウスウェールズ州の火災はかなり深刻です。で実はねこの州だけでなんと 5億匹近い動物が死んだと推計されていたりしています。
コアラだけじゃないけれども、5億っていうと相当な数ですよね。
野生の固有種の宝庫として知られている、観光名所であるカンガルー島、この名前は聞いたことがあるかもしれませんが、この島ではですね、その島の面積の3分の1が消失。でこの島だけでなんと2万5000頭のコアラが命を落としてしまったと、いうことなんですね。そういうことが起きてしまったということですね。で、ネットに、上がってくる、ね、写真を見るとね、本当に痛々しいね、コアラちゃんが火傷してしまってね、焼け焦げた野原をこう走り回るようなね、風景があったりとか、本当にもう悲惨な状況になってしまっていました。ね、今はもう鎮火してるんですけどね。でこんな具体的な話ちょっとお伝えしますね。シドニーから南に150キロ離れたところ、人口600人のウェンジェロ村という村があります。でここではですね、これ朝日新聞が報じたんですが、当時報じたんですが、こういう話、現地の方のお話、気温が40度を超え、強風が吹いた夜、数キロ離れた森林から煙が上がり、空が濃い赤に染まって、列車の通過時のような轟音が響いたっていうふうにインタビューに答えていらっしゃいます。
もうなんか想像するだけで怖いですね。
この轟音が炎の音ですね。でこのオーストラリアの森林火災の延焼面積ね、燃えてしまった面積はですね、日本の国土の約半分の規模。わかります？日本の半分の面積が消失したんですね。
すごい。
まあ、こうなると生態系への影響もかなり大きなものになってしまった
でしょうね、
ということなんですね。野生動物が多く生息します南部のカンガルー島、さっき出てきましたね、はい、ここもですね、島の半分焼けてしまって、コアラやカモノハシ、オーストラリア固有の動物や生態系に影響が出てしまったと。である研究では10億匹の動物が死んだとも言われて、
多くどころじゃない、
そうそう、倍っていうね、そういうデータも最近になって出てきているんですね。
そうですか。
で実はこれ問題、原因は当然山火事が大きな引き金になってるんですが、その山火事が起きるとね、当然物が燃えるわけですから、二酸化炭素がどんどん出ていくわけです、大気中にね。
そういうことですよね。
で二酸化炭素は温室効果ガスなので、二酸化炭素量が、大気中の二酸化炭素量が増えるので、これは地球の温暖化を加速する一つのものになってしまう、で今回の火災はかなり規模が大きかったので、やっぱりだいぶこうね、影響出てくるんじゃないかと。でこのあたりのお話も含めて、昨年の1月の20日の放送で国立環境研究所の江守先生とともにね、この番組でも紹介しました ね、思い出しますね。
はい、
この山火事の原因としてはですね、熱波であったりとかね、それからインド洋の海水温の上昇が原因だったりとかね、いろんな複合的な原因が重なっているんですが、全体的な流れとしてはやっぱり地球の温暖化、これによって熱波が発生しやすくなったり海水温が上がったりと、これはやっぱり何でしょうね、無視できないものだと思うんですね。
やっぱり温暖化の影響大きいんですね。
江守先生もそういうふうに当時お話しされてましたけども ね、
本当に、
でそんな環境の中、火災は収まってはいるんですけれども、その後やっぱりね、影響がだいぶ尾を引いていて、いろんな野生動物影響が出てしまっていると。で、今日はそのコアラについて扱うわけなんですが、今コアラって実際何頭ぐらいいるんだ。で実際現地ではね、オーストラリアではどんな活動がされてるのか、保護活動も含めてですね、それからその日本にいる僕たちが何かできることはないのか、そのあたりのお話を後半にしたいと思います。ここで1曲お届けします。
サイドスライドで雨。
雨が空を洗い流し、すべての色が綺麗になった。雨が空を洗い流し、すべての景色が綺麗になった。雨よ降れ、雨よ降れ、雨よ降れ、すべての心が綺麗になりますように。
サイドスライドで雨をお届けしました。
はい、今日はこれから冬に向かう南半球の国オーストラリアを代表する動物コアラがなんと絶滅の危機に瀕しているというお話、
はい、
ね、ちょっと暗いお話になってしまいますが、まあ、この原因はやっぱり一昨年から昨年にかけて続いた大規模な山火事、ね、前半でお伝えしました。延焼面積は日本の国土の約半分の規模に達し、コアラ以外の生き物たちの生態系への影響もかなり大きなものになってしまっています、
はい。
でなかなか現状はまだですね把握しきれない状況にもなっていて、なかなかそのネットで調べてみてもね、現地の人とに問い合わせてみても、ね、なかなかこう確実なデータがなかなか出てこないといった現状もあるんですけどね、
わからないこともまだまだあるんでしょうね。
そんな中ですね、先月またね新しいニュースが飛び込んできました、
はい。
オーストラリア政府はシドニーやメルボルンを抱える東部と南東部の3つの州地域で野生生物のうちコアラの危機レベルを1段階引き上げ、段階としては絶滅の危険性が高いというランクに入れるかどうかの検討に入ったというニュースが入ってきました。
そうですか、かなり深刻ですね。
もともとコアラってね、ユーカリの木、ユーカリの葉っぱがね、食べ物で、オーストラリアめちゃくちゃあるんですよ、ユーカリの木があちこちにね。
ああ、もう国土の中にいっぱいあるってことですね。
ほとんどこの林森って言ったらユーカリだったりするんですね、北の方の赤道に近いところを除くとね。
ああ、そうですか。
でただしそのオーストラリアでも都市化が進んだりとか、それから最近の森林火災によって、生存が脅かされていることが主な原因というふうにこのオーストラリア政府も言っています、これ先月の18日に発表されたものなんですが、なかなかねやっぱりこう厳しい状況で、今まではコアラってこの表現としてはね、絶滅の危機が増大というランクに入れてたんですって。現地では
危機が増大、
でワンランク上げて絶滅の危険性が高いというランクに入れるかどうかという検討に入ったという、ちょっと嫌なニュースが入ってきております。
そうなんですね、
でこのオーストラリアの、ね、今リーさんっていうね首相なんですけども、森林火災で消滅したコアラの生息域の回復や病気の研究などのために2400万オーストラリアドル、約20億円を投じるということも明らかにしました。この時のその被害なんですけども、森林火災の時の被害なんですが、前半でもいろんな数字を出しましたけれども、WWF っていうね動物を保護するね世界的な団体がありますが、こちらのオーストラリアの支部によりますと、森林火災で死んだり負傷したりしたコアラは6万匹以上。森林火災が大きな打撃を与える前、森林火災がすごく大きな引き金なんですけども、その前にも実はねコアラっていろいろこう環境悪化があったりしてね、住む場を失われてつつあるっていうふうに言われていたんですね。
そうなんですか。環境の汚染とかも原因にあるでしょうか。
汚染もありますし、都市化ですね。でなのでその自然がどんどんやっぱり後退していってるので、都会に迷い込んでしまうコアラがここ数年ですごく増えていた。これ森林火災が起きる前なんですけどね。向こうってねクリスマスって夏なんですよ、12月。だからクリスマスツリーはその炎天下の中外に置くわけです。ただそれを、見たコアラがそこに居ついてしまったりとかね。
ああ、なるほど。
都市部にですからコアラがどんどん入ってきてしまったり、それからもう最悪車に轢かれてしまったりとかね、犬に襲われてしまったりということが相次ぐようになったということなんですね。で結局その自然の中にいられなくなったコアラなので、当然ストレスがめちゃめちゃ高まってしまって、抵抗力が、だいぶこうなくなってきてしまってるという指摘をする専門家もいらっしゃると。でそんな中なんですが、さてコアラってね、今何頭ぐらいいるんでしょうかと。でですね、オーストラリア政府は昨年2020年の11月にコアラがどれだけどこに生息しているのかを調査するという発表をしました、でその調査のやり方としてはもういろんな方法を使うと、一つの方法じゃ無理だっていうことで、例えば体温、を追跡する赤外線探査ドローン、とか鳴き声を集める録音装置、それから探知犬、犬を使って探す、あとはもう人海戦術でね歩き回って人間が歩き回って見つけると。それからもちろん地面に落ちた糞などもね集めて、あこの辺り生息多いなっていう、そういうふうにまあこれから調査するというのを昨年の11月に発表しています。なので今もしかしたらちょっと結果が出てるのかもしれないせいで知りませんけども、まだちょっと公にはなっていないようなんですね。でまあ苦労しながらでもそのコアラの数っていうのね、結構計算した結果がいくつかあるんですけど、かなりね実はねばらつきがめちゃくちゃそうですかあるんですね。2016年の専門家の推計では30万匹以上いるはずでしたと。
30万匹
というふうに言っています、ですけれども別のデータ、非政府組織のオーストラリアコアラ基金というのがあります、こちらは2019年の半ばに出した推計では8万匹を下回っている。
全然違うじゃない。
全然違いますでしょ、でもしかしたら、一番そのね、やっぱりちょっと幅があって一番下の数字だと4万3000匹ぐらいじゃないか、ということにも言われているんですね。
そうですか。どれが本当かはね、分かりませんが、少ないとかなり少ないですね。
そうそう、それもですね、今のデータというのは2016年であったり2019年なので、山火事以前の時のデータなんですよ、となるとこの山火事によって、先ほどもちょっと数字出しましたけども、相当の数の被害があったので、いやーこれはちょっと厳しい状況なのかなっていう今状態になっていると。じゃあそんな中僕たちはどんなサポートをすることができるのかと、コアラちゃんに対してね、オーストラリアに住んでいる、やっぱり寄付であるとかね、そういうのっていうのは一つのやり方であります、でご紹介しますと、例えばオーストラリアコアラ基金というのがあります、AKF と言いますけども、こういう団体であったりとですね、現地ではいくつかこう信頼できる団体がありますので、そのあたりにちょっとサポートすると、金銭的なサポートもありですよね。でちなみにですね、ロッテのお菓子にコアラのマーチってあるでしょ。
あります。
1994年からこのロッテはこのオーストラリアコアラ基金に参加しているんだそうです。
なるほど。
まあコアラっていうのはとうとうね、今はまだかもしれませんけども、もう絶滅危惧種に登録しなければいけないんじゃないかという状況になっていると、まあこれも間違いないかなと、残念ながら で遠い原因としては地球温暖化などの気候変動ね、関連してきています、となると他人事ではないと、いうことですね。日本をはじめとする先進国が排出する温室効果ガスによる気候変動ですから、影響がね、その影響をもろに受けてしまうのは僕たち先進国の人間よりもどちらかというと途上国の人々であったり、この野生動物であったりするわけですね、で世界全体の個人消費による二酸化炭素の排出量の半分が世界中で最も裕福な人たちの 10%、世界の全人口の 10% の裕福な人たちから排出されたものとも言われております。
そうなんですか。
よくね、気候正義という言葉があってね、
気候正義、
すごくやっぱり差別化につながるんじゃないかと、先進国ばっかりいい目を見て、その先進国の豊かな暮らしを下支えしているのは、途上国であったりね、その環境悪化を先進国のそういうことでもたらす、悪化をもたらすという静かな暴力 とも言われているんですね。
なるほど。
なのでその例えば今回は森林火災がねちょっと大きな引き金にはなってしまっているんですけども、その引き金というのは地球温暖化であったりするということをぜひ忘れないでいただきたいと、うん、じゃあ僕たちに何ができるかというと、当然ね、あの温暖化防止の取り組み、それから実際に被害に遭ってしまった人々動物たちへのサポートというのは絶対しなければいけないと、これはもう地球に住んでいる人間全てがねやっぱり負わなければいけないものなのかなと思います。まあ第二のコアラを作ってしまわないようにね、
うん、本当に、
うん、これからコアラも増えていくことを期待したいですけどもね、はい、はい、今日はコアラのお話を少しさせていただきました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてこの番組ではですね、毎月ね、まあ、月で締めてね、毎月毎月プレゼントをね、あのお便りをいただいた方の中から抽選でお届けしているわけなんですが、
はい、
月始めということで6月先月のね、防災グッズプレゼントですが、です、当選者の発表をしたいと思います。
はい、発表しますよメッセージもねいただいております。
はい、ありがとうございます、
は
い、
ラジオネームはキウイママさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。当選ですね、
うん、当選です。
おめでとうございます。
そうなんです、はい、今まで一人で抱えていた環境問題への思いを初めて誰かに真剣に聞いてもらえたと感じて、一人じゃないんだなと思いました。なんだか環境問題に取り込む一員になれたような気がしました、うん、コロナがもう少し落ち着いたら兵庫環境創造協会にも行ってみたいなと思いますというね、
うん、
ちょっといっぱいメッセージ書いてくださってますがね、抜粋してお届けしました。このキウイママさんはじめね、5名の方なんですが、もう一つちょっと読ませていただいてもいいでしょうか。あのラジオネームはね、どこかが痛い47歳女子といただきました。奈良からいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それでね、まあ、この方は、まあ、結構あの私は42歳で結婚、チャンスはまだあると思い、あの婦人科に通ってですね、まあ、お子さんをあの授かったんですけれども、いろいろとあの、ね、その子供について、その子供産むとか産まないとかっていう放送を聞いてですね、あの子供に申し訳ないことしたのだろうかっていう自問自答までしたと、うん、けれども環境問題に取り組もうとしている親が子供に伝えて一緒に取り組むという意見を聞いて涙が出るほど嬉しかったのですと、そうそうなのよと車の中で叫んでしまいましたと、
うん、
ね、環境問題に興味がない人ばかりが産んで興味のない子供たちが増えるより、興味のある人が産んで興味のある子供たちが増えた方が未来が明るいという意見もいただきましてありがとうございます、うん、はい、
そして今月7月もですね、防災グッズ、5名様にプレゼント予定しておりますのでね、
はい、
どしどしお便りをお寄せください。お待ちしております。
はい、おはがき、お便りの場合は、郵便番号 650-8580、ラジオ関西、正木明の地球にいいこと、ファックスでは078-361-0005、メールでは、masaki@jocr.jp、こちらまでお寄せください。
はい、お待ちしております。ということで、正木明の地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。